ケ大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは地域創生研究センター長宮崎義郎教授です。地域と大学を結ぶ地域創生研究センター、その幅広い活動内容をご紹介いただきます。このお話の前に先生にいろいろとプロフィールとかを書いていただいたんですが、気になるところがですね、先生から若い世代の方へ一言というのをいただいたんですけれども、
最近の学生とか見てて特に感じるのが、いろんなことに関心を持って、活動はしてる人は多いんですけどもね、なんかこうバラバラになっているということと、なんか無駄なことをしたくないっていうのが結構多くて、でストレートに例えばその講義とかで、どの本を読んだら分かるのかっていう、そういう感じになってくるので、だからそれを探すのが勉強なんだよと言うんですけども、あんまり無駄なことしたくないような感じ、
あまり寄り道しないんですかね。先生今までこう、研究を続けてこられたり、無駄なことはなかったと、それを含めて今の自分があって、これがまたその研究に結びついたり、
そうですね、結果的に家族でもいろいろやってし、それ以外のこともやってるんですけども、それが例えばその20代30代の頃に何か読んだり調べたりしたことが、10年20年経って役立つことも結構多いので、
もう目先のことだけ見るんじゃないよと。なるほど。で、先週から先生にお話を伺っているんですけれども、地域創生研究センターの今センター長をなさっているんですが、ホームページを見ますといろいろな項目が並んでいるんですけれども、ミット町中大学、これは大街道のサテライト分室ミットで開く市民向けの講座なんですけれども、開校当時から毎月1回か2回ずつは講座を開いていらっしゃるようなんですが、どういった講座が人気がありましたか？
そうですね、一番たくさん来ていただいたのが、お酒ですね。寺谷先生の話していただいた酒文化とか、それから佐伯先生に山登りの話をしていただいたんですけども、そういう時は結構年配の方とかもかなり来られてて、受講した方の数は多分一番多かったかと思うんですけどね。
山登りは本当に幅広い年代で愛好してらっしゃる方多いですもんね。いつもお知らせのコーナーではその時にある講座のことしか申し上げられないんですけれども、これまでの講座見ていきますと、世界の酒文化、都市の水環境、身の回りに健康法、身近な法律問題、そしてアジアの食と文化、トルコ編などなどですね、本当に多岐にわたってますよね。皆さんこの中で自分が最も身近に感じているものとか、知らない世界も覗くことができますもんね。
そうですね、
これからもですね、愛媛大学のホームページや愛媛新聞など、そしてこの番組でもご紹介していきますので、ぜひ興味ある講座に飛び込んでいっていただきたいと思うんですが、あと継続的にやってらっしゃるのがプロムナードコンサートも、昨年末は続けてあったようですけれども、オペラもありますし、能も、
で特に、演奏だけするんじゃなくて、その間に今説明とか、そういうのもしていただきますので、もっとこう、能ですとか小歌とかですね、そういう身近なものに触れるきっかけにもなってるんじゃないかなとは思ってるんですけども、
もうミット町中大学もこのプロムナードコンサートも入場が無料ということで、ぜひご参加ください。そしてですね、その他地域リーダー養成セミナーというのも、この地域創生研究センターが始まってずっと継続して、
2年間、松山市の方さんと共同してやらせていただいてまして、これは前センター長である藤目先生がずっと継続してやられておりまして、今も法文学部の方で、うちのセンターの教員も参加させていただいて、一緒にやらせていただいております。
これはもう読んで字のごとしなんですけれども、地域リーダーを
町づくりとか、地域づくりに関心がある方に来ていただいて、そういう方に中心になっていただいて、それぞれの地域で、そういう町づくりのような活動に取り組んでもらいたいと、そういう趣旨で始めたものです、
かと思えば来年度、新年度からは法文学部に総合政策学科地域コースというものができまして、 学生さんをそういったあの地域のリーダーに育て上げようという、
そうですね、はい、
具体的な取り組みを始められるそうなんですけれども、はい、やはりその地域というものをもう一回ちゃんと土台作りからしていこうというようなことなんでしょうか。
そうですね、まあ、学生もそうなんですけれども、はい、やっぱり地元の大学として、うん、そのそれの地域にやっぱり貢献できるような人を育てていく必要があると、まあ、そういうのの一つのこうシンボル的な、あのものとして作りたいということですね。農学部の方でも同じように、
はい、
あの地域 の, その農業漁業、うん、そういうことに貢献できる人を養成しようということで、まあ、新しいコースを20年度から設置する予定になっているので、はい、でまあ、こちらの法文学部の方と農学部の方とある程度一緒にやっていこうという、まあ、そういう今構想は出てきているところなんですけれども。
もう先生も実際生徒さんたちと一緒に外に出てと、はい、いうことですよね、はい、その地域の住民と地域の発展のために政策立案ができる人材を育てていこうと、
まあ、ちょっと難しく言えばそういうことなんですけれども、はい、まあ、それぞれの自分の、まあ、ふるさととか、
はい、
まあ、そういうところに戻って方もおられるでしょうし、まあ、別の地域に行かれる方もおられるかもしれないんですけども、まあ、そういうところで、まあ、社会に貢献できるような、
うん、
まあ、仕事としてという場合もあるでしょうけども、はい、まあ、ボランティア、そして町づくりに関わるとか、まあ、そういうことも含めて地域のために役立ってもらえるような人を育てたいということですね。
もう大変具体的なコースだと思うんですけれども、はい、こういったその総合政策学科地域コースというのは珍しいんじゃないんですか。
地域に関していろんな研究をしようというのは特に地方の大学ではかなり、はい、できてきておりますので、と、まあ、これ少人数でやるというところが一つの目玉なんですけども。
なるほど、
はい、
1年生は何人くらいを。
法文学部のコースの場合は、はい、栄養入試を昨年の秋やりまして、はい、それで一応8人が
はい、
入学する予定になってるんですけれども、それにあと、まあ、法文学部の総合政策学科ではあと、まあ、4つコースがあるんですけれども、うん、はい、で2年生になったところで、はい、それぞれの学生がコースを選んで一周することになるんですけれども、その際にまた8人ほど入れて、まあ、2年生からは15、6人でというそういう予定にしているところなんですけども。
本当少数精鋭ですね、はい。それだけこうやはり一人一人の個性といいますか、
はいはい、
生かしていこうという、
は
い、
そうですね、
コースになっているのかと思います、はい、そしてですね、続きましては道州制をめぐる松山市への影響と効果という、これも松山市の委託共同研究になっているそうなんですが、
はい、道州制も今検討は進みつつあるんですけれども、はい、その議論の焦点が州をどういうふうに分けるかということと、
はい、
まあ、州とがどこになるかというそういうことにむしろ関心がいってまして、でそうではなくてやっぱりその市民に住民にとってその道州制になった場合に、
はい、
まあ、市や町村ですね、そういうものの役割というのはどう変わるのかということで、そういうところからちょっと研究してみたいというのがこの共同研究 の出発点ということになりますね。
ここになりますと先生本当にご自分の本来の研究の家族法とはちょっと離れたところになりますよね、
はい、まあ、これも私が一人でやるわけじゃないですから、まあ、そういうことの専門 の行政関係の方とか、はい、それからまあ地方の財政に詳しい先生とか、そういう方に入っていただいてますから、私自身がそうすることはないかもしれないですけどね、まあ、まとめるだけで、
地域創生研究センター、本当に私たちがまだまだ知らないことがたくさんこう詰まっていて、はい、ぜひ皆さんにもこう注目していただいて、ホームページにもいろいろな情報が、
はい
はい、載っておりますのでご覧いただきたいと思います。宮崎先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週は医学系研究科皮膚科学橋本浩二教授にお話を伺います。お楽しみに。